7月12日、主日礼拝の説教、御言葉をご一緒に聞きたいと思います。今日の聖書の箇所は、旧約聖書、イザヤ書第51章、10節から11節、旧約聖書、1147ページと、新約聖書、ヨハネによる福音書第13章、3節から11節、新約聖書194ページです。もう一度申します。聖書の箇所、旧約聖書、イザヤ書51章、10節から11節、新約聖書、ヨハネによる福音書13章、3節から11節です。最初にお祈りをさせていただきます。全能の父なる御神様、今日も新しい朝をありがとうございます。あなたの御前に今一人一人がぬかづいております。そして御言葉に教えよう、られようとしております。どうぞ主よ、私たちに豊かに御言葉を語りかけてください。聖霊を注ぎかけてください。新しい力を満たしめ、信仰を増し加えてくださいますように。あるかなきかわからないような私たちの愚かな信仰です。どうぞ、あなたを見上げることで前を向いて歩んでいけるそのような知恵と力を私たちに与えてください。いろんな状況があります。考えますと、今でも足が震えるような状況もあります。どうしていいのかと。悩んでしまうような状況もあります。体の弱さ、心の弱さを感じてしまう私たちであります。どうぞ、でもあなたが今それぞれの場所を与え、置いてくださっているその場所で、なおあなたを見上げて歩いていくことで生きていけるのだと、そのことを人間として生きていけるのだということを思って一つ一つまた向き合っていくことができますように導いてください。互いに祈り合い、支え合い、また守り合っていけるような歩みをも私たちに与えてくださいますように。今の時を感謝しつつ、このお祈りイエス皆を通してお捧げいたします。アーメン。先々週のことになりますが、地区の集まりが始まる前に、近隣の近くの牧師たちと、雑談をしておりました。ある先生、牧師先生がですね、その教会で洗礼式をですね、7月12日、まさに今日、取り行う予定なんだという話をなさいました。で、その洗礼を希望しておられる方は、88歳の男性の方なんだと。その方が、今日のこの7月12日に洗礼を希望されておられるっていうんですね。で、その方はずっと教会の礼拝に、来たり来なかったりなさった、おられた方で、実はそのお連れ合いと申しますか、奥様っていうか、お連れ合いの方が熱心なクリスチャンで、その教会の教会員だったんですね。で、もうすでにお亡くなりになられた。実は、その男性の方よりも12歳年上の、お連れ合いだったそうです。で、実はその、計算すれば88歳ですから、計算すればお分かりになると思います。足す12で、ちょうど、なぜ7月12日に洗礼を受けになりたいかというと、そのお連れ合い、亡くなった、奥様のお誕生日が7月12日なんだそうです。で、計算すればわかるんですが、88歳足す12歳年上ですから、ちょうど100歳にね、生きておられたらですよ。生きておられたら100歳になられる日なんだそうです。で、その、男性の方がおっしゃるには、 年貢の納め時だかと、そう思ってですね、妻も天国で喜んでくれるだろうと。だから、その、100歳の誕生日の7月12日に洗礼を受けさいと申し出られて、そして分かってましたっていうんで、役員会で、まあ、承認ということで、まあ、今日、洗礼式をその教会では行っておられるようです。まあ、私はそれを聞いてて、まあ、洗礼を受けるっていうのはいろんな理由があるんだな、ということを、まあ、思っておりました。実は今日は、私どもの教会の創立記念礼拝であります。今から66年前、1960年、この教会の歴史が始まりました。以来、今までずっとこうして続けられてきているというのは本当に神様のお導きを感謝いたします。実はその教会史、まあ、60年の教会史を出した、5、6年前に出しましたが、その最後の方に資料として載っております。その資料の中に1年1年のですね、洗礼者の数がですね、書かれてあるんですね。統計として。1960年最初の年は、洗礼者はゼロでした。次の年、1961年、2年目は4人ですね。で、それがずーっと2017年まで、毎年どれぐらいの洗礼者があったかっていうことが統計として書かれてあるんです。で、その、1960年から2017年までの洗礼者を足して合計してみたら何人だったと思われますでしょうか。つまり歴代ですよね。ずっとこの教会で何人の方が洗礼をお受けになったかということですね。昨日一生懸命計算したんですけども、足してみましたら、ちょうどぴったり200人なんですね。200人の方が、まあ、2017年までの間なんですけど、この教会で洗礼を受けになられたんです。まあ、すごい数だなぁと言えるかもしれません。まあ、ただし、これ、幼児洗礼者も入っておりますので、まあ、大人の洗礼者だけの話ではないんですけれども、でも、本当に多くの方が洗礼を受けてくださった。なんとありがたいことだろうかと思います。もともとこの洗礼というのは、イエス様が洗礼者ヨハネからヨルダン川で洗礼を受けられたことからですね、その後、キリスト者、クリスチャンたちはイエス様に習い、イエス様につながる思いを込めてですね、つながりたいという思いを込めて洗礼を受けるようになりました。したがって当初はヨルダン川でこう、全身を浸したと、に習ってですね、水や川の中に全身を浸すという儀式ですね、を洗礼として、取り入れていました。今でもバプテスト教会とか渇水の群れなんかは全身で全部体にこう使えられる。それがバプテスマだと、まあ、定めておられる教派もある。ただもう一方、カトリックもそうですけれども、洗礼のやり方、我々もまたそうなんですが、全身ではなくて頭にですね、水をこう、父と子と聖霊の名によって洗礼を授けるって言って、祝福を受けなさいって言って、頭に手を置いて聖霊を受けよっていうふうにね、していくっていう、適齢というのですけれども、そういう、礼拝、洗礼式のやり方もあります。で、実はですね、このやり方、つまりこう、頭に、と手を置いて聖霊を受けよっていう、これ祝福の形としては、実は旧約聖書から昔からある形なんですね。頭に手を置く。例えば、旧約聖書のサウル王、ダビデ王がですね、王様になるときに、預言者サムエルから頭に油を注いで、香油を注いで、そして預言者が、サムエルが、それぞれサウルとダビデの頭に手を置いて祝福をする。これが即位。そういう儀式を行っておりますね。だから大祭司や預言者が任命されるときにも、こう頭に手を置くと。このように昔から行われていた祝福の儀式なんですね。どうしてですね、じゃあなぜですね、全身、 その旧約聖書でも、全身、それこそ任命、全身を全面にするんだから、それこそ洗礼と同じように全身にこう油を注いでもいいはずじゃないでしょうか。体全体に油を注いでも新しく生きたよと、新生、新しい人間に生まれ変わったんだっていうふうにしてもいいと思うんですけど、それじゃなくて頭にだけこう祝福をする、油を注ぐっていうのは、これはそこにはですね、頭に対するこだわりがあるんですね。で、その一つの意味はですね、実は明らかにこれ戦争、戦いの時代ですから、旧約聖書、その敵を完全に亡き者にするっていう時に、実は頭が狙われたんですね。完全に息の根を止めるっていうのは、実は頭から上ですね。だから首を狙ったり、体を狙う、刺したりするのはですね、まあ嫌な話なんですけど、完璧には死に至らせられない。ですね。だから本当に、相手を亡き者にするにはですね、弓矢も頭を狙うわけですね。首から上を狙うんです。旧約聖書で王様とかですね、大切な人を守るの護衛、まあ我々も護衛って言いますが、その護衛っていうのはヘブライ語でサマーレローシという言葉です。サマーレローシ。レローシのローシっていうのは頭ですね。頭のサーマーっていうのは守り手っていう意味なんですよ。例えばサミュエル記28章の2節にも出てまいります。サーマーレローシなんですね。今の護衛っていうのはボディーガードって言いますね。ボディーガードは体をガードするっていうことですよね。ボディーガード。でも当時の護衛っていうのは頭を守るんですよ。それは頭を飛ばされたり、頭を割られたりしちゃったら、もうその人の人生、命を失うからなんですね。頭が狙われるからなんです。まさに頭は生死を決めるっていう、そういう大事な、なんて言ったらいいのかな、部署というか、部署っていうか、そういうことだったんですよね。もう一つ、そしてもう一つ、頭っていうのはやっぱり何よりですね、考え方、思想、知識、知恵ですね。それは頭であります。で、旧約聖書で頭を上げるっていうのはもう反抗するとかですね、対立する。もう相手に対して頭を上げるっていうのはもうまあ、反対の意見ですよ。まあ傲慢でもあるわけですよね。違う考え方を言う場合には頭を上げる。って言いますね。逆に頭を下げるっていうのは、これはその人の考え方やその相手に対して従うっていうことです。まあ、頭を垂れるっていうふうに日本語では言いますね。まあ、それはまさにへりくだるっていうこと、服従するっていう、その人の考えや生き方に反抗する、あるいは従うっていうのを頭で表すわけですよね。で、その頭を祝福する、そして、それは、その人の、いわば、命そのもの、さっき申しました、頭が狙ってくるわけですよね。その存在全体を祝福するという意味が、最初で言うならば一つあります。そして、特に、そこに香油を塗るっていうのは、その頭を祝福するんですよね。それは、その、考え方、その人の主義主張を、まあ、いわば、新しくするっていうか、良きものにする。良きものに変える。神様に喜ばれるものへと。根本的にね、その頭の考え方や、それをもう、神様が祝福されるから、神様に喜ばれるものになってほしい。サムエルが、預言者サムエルが、ダビデやサウルを王様に任命するときに、その頭に香油を注いだ。そして祝福したっていうのは、これからは王様ってなるんだよと。王様の頭で、王様になったんだと。王様という考え方、生き方をしてほしい。そういう意味で、香油を注いで、あなたは新しい、これから、考え方、生き方、地位に、つくんだと。だから、その新しい考え方として、生きていってほしいって。それが我々の洗礼も、 やっぱりそこにはあって、体全体が清められる、その一番大事な頭だっていう意味もありますし、その頭に牧師が手を置いて聖霊を受けようって言いますよね。祝福、父子、聖霊の御名によってあなたに聖霊を授ける、聖霊、洗礼を授ける、聖霊を受けようっていうのは、神様の思いを頭の中に、まあ、いわば、持ってほしい、入れてほしいっていうか、聖霊を受けようっていうことです。神様の思いを、まさに受け止めてほしいって。これからは、新しい、その思い、神様っていうことの思いの中で、それを受けながら生きていってほしいって。まあ、そういう意味が込められているだと思います。今日、イザヤ書の第51章の11節を読んでいただきました。ここもそのことが書かれてありまして、もう一度開けてみましょうか。1147ページ。イザヤ書第51章の11節ですね。読みます。主にあがなわれた人々は帰ってきて、喜びの歌を歌いながらシオンに入る。頭にとこしえの喜びをいただき、喜びと楽しみを得、嘆きと悲しみは消え去る。これは黙示録とも、とても関係、ヨハネの黙示録とも関係している言葉なんですけど、主にあがなわれた人、罪許された者は、喜びの歌を歌いながらシオンに入ってくる、神の御国へと入ってくるんだ。我々の黙示録、まさに天の御国へという、ことも考えられ、これ、ご葬儀でよく、読まれる、聖書の箇所の一つなんですけど、ここの、頭にとこしえの喜びをいただきっていうのは、この、まさに、頭っていうのは先ほど言った、老主ですね。とこしえのオーラーム、永遠の喜び、シムハーハーっていう言葉です。このシムハーハーっていうのは、お祝いとか、喜びという意味と、もう一つ、喜びの歌、喜びの声ということもあるんですね。頭の中で、喜びを、頭にですね、喜びを抱きながら、喜びの声、喜びの歌をこう繰り返し、思い浮かべながら、神様のもと、シオンへ来るんだ、っていう。だから、頭の中のこの思いが喜びで満たされているんだ。神様への会えるっていう喜びを持ちながら、本当に、神のもとへと来るんだよっていう、まさに頭が喜びへと変えられるんですよ。頭の中に喜びで渦巻く、いっぱいになるんだっていう。同じことが例えば他の聖書の箇所にもあります。例えば箴言10章の6節。神に従う人は頭に祝福を受ける。頭の中に、あるいは頭に祝福を受けるんだ。そして有名な詩編23編ですよ。主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。新共同訳では、主は羊飼いですよね。私には何も欠けるものがない。主は私の牧者であって、主は私の羊飼い。で、その五節です。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食事を整えてくださる。そして私の頭に、頭に香油を注ぎです。私の杯を溢れさせてくださるんだ。敵を前にしても私の頭に香油を注いでくださる。香油を注ぐっていうのは笑顔にしてくださるという意味もあるんですけども、本来は、頭に、やっぱり、新しい、喜びで満たされて、祝福を受けて、大丈夫だ、と。喜びを、の歌が、渦巻くんだ。どうでしょうか。洗礼の時に、三度、こう、私たちの頭に、水がこう、浸されて、そして、牧師が頭に手を置き、聖霊を受けようと。という背景は、ずっとそういう旧約の背景があるんだということを覚えていただきますと幸いです。もう一つ、最後に、まあそうでありながら、イエス様はもう一つですね、今度は足にこだわられたんだっていうのが新約聖書ですね。 これはイエス様独特のことだと言ってもいいかもしれません。それがヨハネによる福音書第13章、有名な宣息の出来事ですね。イエス様が弟子たちを現れる、宣息、足を洗う、その出来事です。13章、ヨハネによる福音書第13章の3節から、これも少し読ませていただきます。194ページ、新約聖書。ヨハネによる福音書第13章3節。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、また、ご自分が神のもとから来て、神のもとに帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで、弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。シモン・ペテロのところに来ると、ペテロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかと言った。イエスは答えて、私のしていることは今あなたにはわかるまいが、後でわかるようになると言われた。ペテロが、私の足など決して洗わないでくださいと言うと、イエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになると答えられた。そこでシモン・ペテロが言った、主よ、足だけなく、手も頭も。イエスは言われた。すでに体を洗った者は全身清いのだから、足だけ洗えばよい。あなた方は清いのだが、皆が清いわけではないと。ここの、なんでイエス様が洗礼、足を洗われたのかっていうことは、十節。すでに体を洗った者は全身清いのだから、足だけ洗えばよいと。これは、私たちで言えば、もう洗礼を私たちは受けているよね。だから、もうじゃあ、もう洗礼を受けたから洗う必要はないのかっていうと、そうじゃないよねってイエス様はおっしゃってるんです。だけど私たちは洗礼を受けたけれども、地上を歩いているんだって言うんですよ。で、地上の地上っていうことは、地べたっていうか、どうしてもそれは、この地上との関わりの中で、愚かな歩みをしなければいけないとき、罪を犯してしまうことがあるんだ。そのことをイエス様はちゃんと分かっておられるんですよ。で、洗礼を受けたからね、もうスーパーマン、もう完全体、もう絶対悪いことしないと。すべて全身清いんだから、信仰者としてですね、何も悪いことはしない、あるいは罪を犯さない、生涯新しい人間として生きることができるんだ。だからもうね、洗う必要はないんだ。というふうに、イエス様はおっしゃっているわけではないんですね。そうじゃないんだって言うんです。だって実際に、私どもは、汚れたこの世の中を、やっぱり歩いていかなきゃいけないじゃないですか。そういう中にどうしたって汚れる、つまり罪を犯すっていうことが出てくるんですよ。だから、イエス様がここでおっしゃっているように、いや、だから足を洗っていけばいいんだよって言うんです。この足を洗うっていうのは、毎週の、私たちで言えば毎週の礼拝。そこで罪を懺悔して、許してくださいと。清められて、再びもう一回新しく生き始める。また新しく生き始めても、でもきっとまた足は汚れるんだって言うんです。その汚れた足をまた私の元に来て、洗い清めればそれでいいって言うんです。問題は、放っておくことだっていうことですね。あたかもね、自分が全身はもう清いんだから、私はもうその汚れや、罪をね、犯さないんだ。だからそんな、もうそんなことを清められる必要はないんだって言うと、今度は足から知らぬ間にどんどんどんどんその罪の汚れがどんどんどんどん全身に回ってきて、そして、本当は、清かった体がもう、それこそね、根本的が汚れていってしまう。いつの間にかね。そういうふうにならないように、常にね、足を洗ってきなさいよ。罪があるっていうことを意識して、そしてそれをやっぱり悔い改めて生きていく。これが、やっぱり、この礼拝であり、あるいは一日一日、一週間一週間、その都度悔い改めていくっていうことが、あるいは清めていくっていうことが大事なんだよって言うんです。面白いのはですね、ここでのペテロなんですね。6節で、シモン・ペテロのところに来ると、ペテロは主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかって言って。
で、まあ、私のことは、ちょっと、なんでこんなことやってるか今はわかんないと思うけど、後でわかるよねっていう、まあ、これ十字架の死のことをおっしゃってられるわけなんで、罪の許しですけどね。で、ペテロが、私の足など決して洗わないでください。これは、面白いですよね。私の足はね、汚れているっていうのは彼は一応自覚してるんです。それはわかってる。だけど、イエス様、私なんかの汚れに触れないでください。イエス様が汚れますっていう、多分、思いがペテロにあったんだと思うんですよね。だから、私の、そんな汚い足でイエス様を汚す、ことなんかできないんですって。でもそれはですね、とてもこれ一見、信仰深く、まあ、謙遜な感じがしますけど、だけど、イエス様はこうおっしゃるんです。七節。八節ですね。ペテロが私の足など決して、洗わないでくださいと言うと、イエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになると答えられた。私と何の関わりもない。これも、ギリシャ語の原文で言うと、メトエモーですね。メトっていうのは、ウィズ、英語のウィズ、で、エモーは私とですね。だメトエモーで、私と一緒にはですね、エケイ、これは持つっていうことで、エケイスですね。次が、メロスですね。メロスっていうのは分け前という意味なんです。だから、私と一緒に分け前を持たなくなる、持たないということ、まあそういう言葉の意味になります。このメロスっていうのはもともとは財産っていう意味ですね。相続とか、そういう意味なんですね。だから、私と一緒にその財産を持たなくなる。財産、一つの意味は財産、イエス様の財産っていうのは罪の許しでしょ。何よりイエス様は罪を許してくださるんだ。で、逆に言うと、もう私は私の足など洗わないでくださいって言っちゃったら、罪の許しをイエス様から受けないことになりますね。罪の許しはもう私は必要じゃないっていうふうになっちゃう。汚れてるのに、足を洗わないでくださいって言っちゃったら、イエス様の罪の許し、つまりイエス様の力を分け前を持たなくなるっていうことなんですよ。それは、いいようなんだけど、なんか、信仰部謙遜そうなんだけど、結局イエス様の力、イエス様の罪の許しを分けてもらえなくなるんだっていうことになるという意味ですね。もう一つの意味は、このメロスっていうのは財産だって。だから、運命を共にするってイエス様はおっしゃってる。運命とも訳せる言葉なんですね。財産、メロスを共に持つってことは財産を共有するんですよ。運命共同体ってことです。そういう意味ですね。家族とか、夫婦とか、それは財産を共にする存在なんですね。それがメロスを共にするっていうことで。それができなくなるっていうことは、関わりなくなる。同じ共同体として生きらないんだよって言うんですよ。言い方を変えると、自分で結局ペテロの言い方をもう少し進めちゃうと、自分で解決しますってことになっちゃうって言うんですよ。私と一緒に罪をお互いそのペテロの罪を私が担うから、その十字架を担うと同じようにね。でも私でしっかり生きてきます。私は私で自分のこの汚れや罪っていうのはちゃんと自分で自己処理しますっていう意味にもなってしまうんだ。一緒にその分け前を所有しない。つまり、自分でやれますと。自分で自分の罪を、処理できますっていうね。そんなことできないじゃないですか。我々は罪人なんだって。それはもうイエス様によって罪を許してもらうしかない、清めてもらうしかないのに、なんかあたかも自分で、処理します。自己責任ですから自分でこの罪は償いますって言っちゃうと、全然それは本当は償えないのに、あたかも償ったかのように自分で思っちゃってるんですよ。 それはやっぱりどんどんどんどん罪に侵食されてしまうことになるっていうんです。自分の力だけで生きていけるって言ってることになっちゃうんですよ。それに対してイエス様はそれはダメだって言うんです。イエス様と一緒に生きていこうよ、運命共同体。イエス様と一緒にこの罪を私に告白して、そして一緒にここで悔い改めて、そしてイエス様に申し上げて、そしてイエス様に許してもらうことによって、一緒に生きていける。自分が愚かで罪を犯すものなんだということを認めた上で、だからこそ主よ、許してくださいと。悔い改めて生きていくという、それが私たちの信仰者の生き方だとイエス様はおっしゃってるんです。足を洗って、もう全身は清いけど、足はね、汚れるよね。その足を、やっぱり時々こうして、許してもらう必要が本当にあるんだよ。と、それをしていかないと、いつの間にかね、全部罪に侵食されちゃうよっていうんです。どうでしょうか。私たちの頭がね、精霊によって注がれて清くされていくとするならば、その、せっかく新しく与えられた精霊や、信仰や、そういうものがですね、また、自分で処理します。自分でできます。自分の生き方や、自分の考え方に染まっちゃうんですよ。自分だけのね、生き方や自分の主義主張で、生きるようになっちゃったら、またこれ戻っちゃうじゃないですか。そうじゃないんだ。主により頼みながら、主と共に生きていくと。そういう生き方をしていこうよ、ということではないでしょうか。まあ、最後に今、子供演歌に向けて私たちは動いているわけなんですけれども、お掃除をいろんなところにしてもらっております。そして今、本をね、処分して、くださっていますね。そして玄関にどうぞお持ちくださいって言って、その本をね、持ってっていいよとなってるんですけど、その中の一冊で私見つけてですね、あ、これ面白そうだなと思って読んだのがですね、ある講演集があって読んでおりました。で、その中にですね、私も今でも旧約聖書の学者でよく参考にさせていただく学者で、関根正夫先生っていう方が、もうお亡くなりになられましたが、その関根正夫先生のお子さんなんですね。お子さんで、長く東大の教授をされて、この聖学院、近くの聖学院でも教えられたことのある、関根清蔵清井さんって書くんですが、清井、それからさん。関根清蔵先生が、まあ、ご自分の人生を解雇して、講演をしておられる、そういう文章があって、興味深く読ませていただきました。まあ、その中で、まあ、いろんなことが書いてあるんですが、その信仰をどのようにして受け入れたかっていうことについてですね、こう書いてらっしゃいます。もちろん小さい頃からですね、先生は、関根正夫先生のお子さんですから、キリスト教の環境の中に育ったわけですよね。で、だけど罪というのがなかなかわからなかった。まあ、そうかもしれません。キリスト教の家庭で育つとですね、やっぱ罪っていうのはなかなかわからないでという環境があったっていうんですね。で、ある時にわかったっていうふう、あ、罪がね、わかったって思ったのは、自分が神様に許されているという経験をしたときに、ああ、自分は罪人であったと認めることができたと、そう書かれてありました。そして、そのまま文章を引用しますと、許しが与えられて初めて罪がわかるのだと思うのですというふうに書かれてありました。キリスト教の環境で言ってなかなか罪って言われながらもね、言われるんだけど、罪って言われながらもなかなかわからなかった。でも分かったのは、なんか罪が分かったんじゃなくて、あ、自分が許されている、神様に許されているんだっていうことを分かったときに、それをこう、知ったときに、 あ、やっぱり我々は罪人だったんだっていうことが認めることができたんだと、そう書かれてあります。それは私たちにもある意味では通じるところがあって、洗礼を、罪が分かったから洗礼を受けるっていうことではなくて、洗礼というのは許されるってことですよね。洗礼、あなたの罪が全部許されるんだ。でもその許されたっていう経験をすることによって、それで初めて、あ、俺って罪人だったんだ。その後から罪について徐々に少しずつ分かっていくということもあり得るんじゃないか。もちろん罪が分かって、その罪の許しのために洗礼を受けるってことも、もちろんあってもいいんですけども、逆に洗礼を受けることによって、許されることによって初めて自分が罪人だったんだっていうことを分かっていくっていうこともあるのではないかなということを、まあ、関根清蔵さん先生の開講を通して、改めて教えられたんですね。やっぱり罪の許しっていうことはとても大事なことなんですけど、それが本当に、日々の生活の中で、やっぱり私たちの愚かさをちゃんとやっぱり見ていく、目を背けないで見ていくときに、それはでもちゃんと許してもらえるんだ、そのことを、そして、生きていくという生き方をこれからもしていきたいなと、そう思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの歩みを今日は頭と、そして足、イエス様が足にこだわられた、聖書は頭にずっとこだわり、一方でイエス様が足にこだわれておられるということの意味をです。改めて考えることができたことを心より感謝いたします。私たちの全身を洗い清めてくださっている。そして今もこの地上を歩く私たちの愚かな、この私たちの罪をあなたが許してくださっていること、そして天への道へと導いてくださっていることを、主よ、本当に感謝を持って、歩んでいけますように、お一人お一人を支え、その置かれているその場所、大変な場所、足元を救われるような、そのような場所があるかもしれませんが、どうぞあなたを見上げることで、主よ、確かな一歩一歩を歩んでいくことができますように、そのために私たちの頭に良き知恵と力と信仰とを注いでください。生き方を変えてくださいますように。考え方を整えてくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。